School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
愛知県17歳ラジオネームホニャ。
もしもーし。
もしも
ーし。ホニャ今何年生？
高校2年生です。
ういー、どう、うん、クイズ自信ある？
ちょっと自信ないんですけど頑張ります。
あ、そっか。まあでもね、みんなで考えながらやっていこうね、うんうん、
はい。
普段どう、交通安全は意識してる？
はい、普段自転車で通学してるんですけど、うんうん、途中狭い道のところでは自転車速度を落として走行してます。
ああ、うん、いいね、大事大事。さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。スタイル安全の靴の担当講師安藤善先生、通称安全先生です。
週末は、
はいはい、
いよいよ来るよ、マイジェネだ。
珍しい、ね、
こんばんは、安藤善一です。
珍しくない、
うん、ストレート。確かに。いよいよ今週末はマイジェネレーション2026。
そうだよ、
小森校長と会える最後のイベント。
そうだね、
ジェネレーションズ先生、うん、スーパービーバー先生のライブも楽しみです。もちろん僕も会場にお邪魔する予定です。
マジ、当日は初めて会うんだけど、
みんなで楽しもうね。
本当、
小森校長、
本当、
アンジー教頭、楽しみにしてたでしょ。みんなでハグしよう。
結構感動する
から。さあ今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、イベント楽しみかい？
はい、楽しみにしてます。
ごめんね、ありがとう。ごめんね、いろいろな事情もあるだろうよ、はい、さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸×クイズです。横断歩道が近くにあっても車が来ていなければ横断歩道以外の場所を渡っても問題ない、丸か×か。
さあということで、うん、ちょっとこれ文章が、問題の文がちょっと引っ掛けなのか難しいのか、ちょっと考えなきゃいけないところだけど、ホニャ答えわかる？
はい、×です。
さあどうでしょうか、安全先生、正解お願いします。
正解は×。
あら正解、
うん、
じゃあまずは解説。横断歩道が近くにある場所ではたとえ車が来ていなくても横断歩道以外の場所を渡ってはいけないということが道路交通法で定められています。また歩道橋や地下道が設置されている場合はできるだけそれらを利用することが安全につながります。遠回りに感じるかもしれませんが、命を守るために積極的に利用しましょう。道路を渡るときは近くに横断歩道などがないかを確認し、安全な横断を心がけましょう。
さあということで、ホニャ正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
そうですね、自分も横断歩道を渡ることはあるので、うんうん、しっかり左右見て車が来てないかをちゃんと確認してから渡りたいなって思いました。
うん、
うん、ホニャも横断歩道とか歩道橋を使って道渡ろうね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう、最高だぜ。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう、いいね。
はい、
さあそれでは先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームわさび 200cc から届いた575、参ります。
来ました 200cc。
赤色は危険な印、渡るなよ。
そうだね、
いいね。
赤もそうだけど黄色も注意。
うん、めちゃくちゃいい。
何？何アンジー教頭？声がかっこよすぎて
残念ながら、ね、
全く入ってこない。しょうがないな。もう一回言うか。
大丈夫ですよ。
赤色は危険な印、渡るなよ。
ほぼ健直子さん
でしたよ。したからそれは。
今日のご質問ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
よかったね、いい声だってね。
素敵な声でしたね、
うん、ね、ホニャもよかったよね、いい声だったよね。
はい、いい声でした、
うん、ありがとうホニャ。
ごめんね、ありがとうね、
いろいろとありがとう、
うん、ありがとうね、
はい、ありがとうございました、うん、
またクイズも参加してみて。
はい、
うん、バイバイ、
またね、
ありがとうございました。
安全ロックスクイズのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業を終え帰宅中です。おっと赤信号、待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号、安藤善一でした。
JA 共済。
1901年の新聞記事、20世紀の予言。そこにはテレビ電話やネットショッピングらしきものが未来の科学技術として紹介されている。地下鉄にモノレール、エアコンもそうだ。すごいな、本当に予言みたいだ。電話が普及していないのに、なぜテレビ電話が思いつくのだろう。まだ東京に電車が走っていない時代に、どうすれば地下と空中を走る乗り物のビジョンが見えてくるのだろう。でも未来のニーズを読み取ることができれば、それを実現する技術が進歩するのは確かなことだ。今あるものだけで作る未来ではなく、今ないものを作って生み出す未来が面白いじゃないか。みんなで100年先を考えてみる。衣食住はすでに宇宙規模、金星の空に浮かぶコロニー、木星から届くヒットソング、まさか、いや、まさかをまさかにはしない。それはこの世界に必要なものになるのだから。私たちはそんな挑戦が好きな会社です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は休み時間、生徒のみんなもそろそろ春休みに入る頃ということで、まあ日々忙しいね。ミセス先生も久しぶりに授業休んで雑談タイム。ミセスロックス。
こんばんは。
ああ、こんばんは。
こんばんは。
はい。エンジンの放送がありました。
早速、そこから触れます。
はい。
ありがとうございます。
あれがありましたね。
あれがあって。
あれがあって。はい、で、りょうちゃんのリブートも9話放送になりました。
はい。もう9話ですね。
もう、だからもうラストじゃないですか。もう、
ね、
最終章ですよ。
佳境ですよ。
佳境ですね。
佳境というか。佳境というか。もう、
ラストだ。
もうですよ。
かあ。
はあ。
すっげえ。
どうなっちゃうのこれだって、ね。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ちゃいますと思いますよ。
ちゃいますとも思う。
ちゃいますと思いますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でも本当楽しみですね。エンジンもリブートも。エンジン、でも誰が本
当。広げようとしてるな。
エンジンもリブートも本当に楽しみだなって思って。
エンジンもリブートも。
エンジンもね。
確かに。ありがとうございます。そうですよ。
エンジンの中だったら誰とリブートしたい？
どういうことエンジンの中、
エンジンの中だったらね、
うん、
確かに。
いや、じゃあエンジンの中っていうのはその MC 陣3人ってこと、
うん、
でもやっぱ林アナかな。
おお、なんで
林アナのことでも俺らそんなにまだ知らないから、うん、ちょっと突っ込めない。
恐ろしいよ
恐ろしいんだ。
林アナ、
あの彼女は恐ろしいです。
どう恐ろしいですか。
恐ろしいです。あのね、なんかあ、これ面白そうって言ったらそれ全部言っちゃうから。
ああ、すごい爆弾ですね。
ぶりとかさ、
無茶ぶりとか普通にしてくるから。
なるほどね。
非常に
素晴らしいですよ。
経験どんどんなん。
非常に香ばしいですね、それ
は。で、あのアナウンサー人気ランキング1位になりたいですって。
おお。
そう、このエンジンを返して、それで若井さんの力を利用してって言われて、あの 東京ドーム
悪気なさすぎるんだよね。
東京ドームで、うん、あの挨拶来てくださったじゃん。
あ、そうですね、
はい、エンジンチームで、はい、林アナがあのよかったですとかよりも何よりもまずあの女子アナランキング1位になりますって伝えてきてくれたのがちょっとびっくりして俺あそこからなんだと思って。そう、そういうちょっと面白い
不思議な方ですね。
不思議な方、でもいつか何かでちょっとバズったらあるんじゃないかなって思ってるんですよ
爆発が起こる。
そうそう、エンジンチーム内でもちょっと話してるんですよ、ね、
おなんか見つかった林さん
なんかもしなんかで、そうだからそれ
もうでも見つかってるんじゃないですかね。
そうだからエンジンの切り抜きとかもあるからそれでなんか林さん、
確かにね、
あエンジンの切り抜き、え、それで見れんだ。じゃあエンジン切り抜きで、
あ、まあまあ、そういうことか。それはまあまあ見れちゃうよ見れちゃうけどもまあでもフルで、フルも面白いから。
東京ローカル、
関東ローカル、ね、
関東ローカル、
だいぶ視野が東京と関東
すいません、
東京は関東の中にあるから
関東、関東ローカル、
そうよ。
あ、そうですか。
日劇俳優とかってそ
こ、ちょっと 今ちょっと鼻につくな、
さすがにちょっと、ね、
いやでもこっちこの二人 NHK ですからやっぱり。
そうだよ、
う
わそうだ
そうですよ。
韓国語
ハングルナビ、
ハングルナビ、ハングルナビ、
まだです、皆さん初回楽しみに、
はい、
ね、
4月からですから。
さあ、それではかき氷じゃないや、休み時間、あ、先に言っちゃった、りょうちゃんお願いします。
おほうほうほう、
かき氷、
はい、
休み時間といえばね、
いきます。ね、スピードって大事だと思うね。
スピードじゃないんだよ、
うん、正確さの方が大事だね怖い笑い方
笑い方なんか今
なんか止め跳ねだけしっかりしたらムカつくんだよな。
確かにちゃんと跳ねるとこは跳ねてんだよな。そうそうそう、止めるとこ止めて、
これのムカつきポイントなんだけ
ど、はい、身が分離してる、
身見たことないことだって、
身分離してるよ。
せーの、休み時間、
アテンションエブリワン、ミセス・ロックス、Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
あ、生徒の皆さんこんばんは。
なんかどっかから入った。
今主な部長現代史の講師、あ、Mrs. Green Apple ボーカルの小森元希です。
ギターの若井ひろとです。
うん。キーボードの藤沢亮太です。
終わりました。
な、どうぞ。
いつもは大丈夫ですか。
ない。
ないよ。で、りょうちゃん最近どうよ。
怖
っ。最近どうよ。
最近はでもね、
う
ん、
リブートももうね、だってもう終わりに向かってね。
そうですよ、初めての連続ドラマ。
どうでした、どうでした。
いやーねー、本当に毎日毎回撮影現場、
はい、
もうドキドキで行ってましたし、
うん、
終わって帰る時には大反省みたいなね、
うん、
自分の連続でした、本当に。
めっちゃハマり役っていうか演じてないかいけどね、やっぱり、
うん、だから全然自然だ、
それはおかしいんだって。
殴ったりとか埋めたりとかっていう、
そうはおかしいんだって。
結構見てき
た。キリア君は全然ね、
全然
全然すごいギャップの、ギャップのあるねキャラクターで、そこも
紀元
前なんだ、
主電源、
主電源、紀元前
未完成、
未完成、人のドラマで、あ、油性ペン、
おーおーおーお
ーおーおー、だから何、
まだ粘ってたよ若いは今最後まだ踏もうとしてたよ。
なんでだよ
悔しい
出なくて悔しい一番俺がラップやりたいのに、
どういうことやればいいけど
あの演技の撮影の現場ってさ、すごいスピード感だね、皆さんの集中力、
いや
すごい、やっぱりもう役者の皆さんそのスイッチを持ってるんだよね、ま
あ、それをだってもうねお仕事されてる方ですから、
すごいよ。直前までこうお子さんの話とかされてたりとかしてて、はいはい、
家族の、ね、話とか近況の話とか、
でも、
もうパンって
カメラ回った瞬間にすごいシリアスなシーンやって、
かっこいいなそれ。
え、やってみよう今、じゃあ
今じゃなくてよくない、俺らはさ、やっぱライブとかでやらない、
用意スタートと2人じゃめっちゃ喧嘩してんじゃん、いくよ、
いい
です、用意スタート、
おい
だよ
これ、
どうなってんだよ。
いや最近すごいっす、あの美味しいとこ見つけたんすよ
あ、本当ですか、
あの結構あれラーメン好きですよね。
大好き、
めっちゃ美味しい
と思う、
よーいスタート、おい
なんなんだよ、
さっきからラーメン美味しいなって、
それをお前がやり始めたことだろ、
スタート
あ, ありがとうございます。あのね、2人に多分お芝居の仕事来ないと思う。
もう勘弁してください。
なんか今
俺一回も受けてないけど、もう来ない。門前払いってこと。お前演技の世界
に
入ってくんなってこと。
ずっと同じキャラでやり合ってるだけだから。
そりゃそうだろ。何回も
展開
返すって言ったから。同じキャラだろ。
なんかストーリーがこう
さ、なるほどね。
どっちかがなんかしてるか書けないんで、やっぱり。
未熟ですわ、まだ。
いやいや、でも若いさ、やっぱハングルナビありますから。
そうですよ。ハングルナビでも、あの、僕、あの、演技やってますから。
あ、え、そうなの。
いや、違う違う、演技っていうか、なんか寸劇みたいな。寸劇っていうのは、なんつうのかな、言われたんですよ。
ね、した
収録の時に、うん、この番組は演技力も必要ですって言われて、
うん。おえ、収録の時に言われんだ、オファーのタイミングじゃなくて。
だから演技パート、演技お願いしますって始まるの
よ。めっちゃ楽しみですね。
そういう感じでございます。
は
い、
で、国立に向けてどう
さあ、その、ちょっ
と。何
なんでもないですけど。
今何言おうとしたでしょ、今。突っ
込まってし音楽番組みたいにやるな。
いや、今タモさんみたいだって言いそうです
ね。タモリさんみたいだなと思って。
どうって言う国立どう？
いや、もう最近ありがとうございます。
国立どうですか？
国立ね、もう来月ですよ。
いや、もう早っ、もうマジで
ね。
でもさ、4月5月7月ですから、もう季節も異なるので、
うん、そうよ、
結構こう大変ですよね。
そうですね。
で、6公演あるうちの4公演が、うん、はい、ファンクラブ限定ですから。
はい。
そうですよ。
思ってた日、あった日、あった。
ちょっと待ってください。
思ってた日、あった日。
思ってた日、あった日、あったって聞かれたけど、どういうことだろう。思ってた日。
出た出た。
そのさ、ラジオで伝わらない、サブリミナルスマイルやめて。本当に。
ニュルって。
ニコって笑い
するやつ。
え、だからさ、
スタジアムで、そうそうそう、ファンクラブ限定の、
国立競技場で、
そうよ、
ヤンマー長いスタジアムで、ファンクラブ限定でやる日が来ると思ったかっていう話をしとんじゃん。
怒られる。ちゃんは多分思ってたと思う。だって今めっちゃ眉毛描いてたもん。めっちゃこうやって眉毛。
またさ。
本当に。
お前先週パンツもいじってるし。どうなんマジでガチで。
あくびするし。家かここ。
お前本当にさ。なんとか何年目だっけミスロックスって。もう9年10年とかなりますよね。
390回目。
390回やってて、お前もう普通に何やってんだよマジで。
すげえな。
すげえよ。
こうなっちゃうんだな、やっぱ。
ダメだよ、本当に。
あ、眉毛か
ゆく。眉毛、眉毛かゆ
く。そんなねえだろ、まず眉毛かゆくなることだと。
いや、でもすごいありがたいしさ、ね。
嬉しいね。
楽しみだわ、ね、めちゃくちゃ。
自信になるっていうか、みんなで楽しいことしたいね。
ね、前人ですから。
じゃあまず頼むぞ、本当に。生徒のみんなもね、来る人、本当に楽しみにしててください。
はい。
ね。うん、そして、風薫もオンエアがもうついにもう4月から始まる。
あ、いよいよ。
来週、ちょうど来週ですか。4月3月30日からですね。
うん、
3末からなんで、もうちょうど7日後。
すごい楽しみ。
楽しみ。風と待ち。もう、ちょ、これほんといい曲。で、いい曲、毎日聴ける曲っていうものを心がけたんですよ。
ああ。そうですか、そうだよね。
はい。はい、だから楽しみにしててください。その他、仕事関連で何か話すことあればあった。
うん。
そうですけど。何かどうですか、若井さん。
仕事関連、仕事関連
か、一つね、ハングルナビ解禁になりまして、
はい、
どうですか、あとありますか、なんか、もうない、
え、ないでござる、
ないですか、
ないでござる、
ないんだ、りょうちゃん、なんかありますか、りょうちゃん、ないね、
ね、やめてくれ、そう、期待ゼロみたいな、期待値ゼロみたいな、
ないね。
ないねじゃないの。
りょうちゃん、でもあれじゃない。
なんかみたいな。
そのさ、リブートの番宣でさ、はい、いろんなさ、バラエティとかさ、一人で、うん、雑誌にもそうだし、
うん、そうだね、
共演者の方々と一緒に出てたじゃん。
はいはい、
やっぱどうなん、心細いの。もう完
全に広げてるようで、めっちゃ下手だから。
潰してるから、どうぞ。いつも潰してるから。ね、やっぱさ、そのメンバー、いつも3人でね、活動してるから、やっぱその、そこに一人で出てって、やっぱ心細いの、
うん。心細かったですって、この、答え手が言う話だから、それ。そうそう、
誘導できてるようで、潰してるから、
めちゃくちゃ狭められてる。
潰してるからね、これ、ね。
心細かったですっての引き出すために質問してあげたい。
二人のさ、感謝、なんか、ありがたみとか感じるの、やっぱり。
でも
めちゃくちゃ重
い。うん。何を、
うん、
いやね、
怖いな、
やっぱりね、一人で取材受けさせていただいたりとか、
うん、
またこう違った皆さんと一緒に、
うん、
ご一緒させていただいておしゃべりするってすごい緊張感というか、自分もこう、なんていうのかな、 演技させていただいた自分としていくわけで、このミセスグリーンアップルのバンドのキーボードですみたいな、そういうことではないからさ、
うん、そうね、
ね、ホームというかさ、温かさというかさ、やっぱこう、うん、2人との掛け合いあってこそのだなっていう、輝かせてもらってるんだなっていうのは、輝かせてもらってるんだなっていうのは思いますよ。
輝かせてる嬉しいね、
うん、本当に。
どうで聞けた、聞きたい話、りょうちゃんから。
そうだよね、やっぱりやっぱそうだよね、やっぱ心細いよね。
なんか怖いんだけど今日若
い
が。
いや怖くない怖くない
怖くない、
怖い怖い怖くないよ。
なんだ
怖くない怖くない怖くないよ、
怖くない。
そうよね、
そうですよ、本当に。
やっぱその生活とか変わってくんじゃない、やっぱりどうどう生活とか、やっぱさ環
境、生活感、うん、
やっぱその生活習慣とかも変わってくるんじゃない、うん、
生活習慣
いるかないの、このインタビューは。
怖いな。
でもマジでいるけどね、たまにこういう人。この人何聞き出したいんだろうっていう人。
どこに、
やっぱ夜る、ね、なんか朝食べるものとか、夜食べるものとか。
なんか明確に答えてほしい何かがこの人の中にあんのに、全然伝わってこない時あるよね。
そう。
なんか、やっぱ変わったりするんじゃない？
そうですね。確かにそうかもな。
ルイって何、アームストロングの話。ルイって言わなきゃ、アームストロングの話。
ルイ、どう、ね、どうですか。
どう攻め
あまりそこは変わらないですか。は
い、いやそうですね。
日
本に忠実にと言いますか、自分の基本に忠実、まあ、自分の基本ってなんだろうって話になってくるんですけど。
いるけどね、こういう人もね。
ね、確かに。朝ごはんとか。結局朝食べるのが一番大事だなって。
朝食べるのが一番大事なんですね。
臨床してくる。
え、いるけどね。
やっぱその疲れたな、いろいろね、一、うん、人でね、初めての現場とかいっぱいあるし、はい、そのなんか疲れたなっていう時になんか、うん、ご褒美として食べるものとかなんかすることってありますか。
なんか明確に言ってなさそうなもの
があるから。だから疲れたなとかっていう時とかには、うんうんうん、ご褒美で、
ご褒美で、
なんかこう、うん、飲みたいものとか、そう、オレンジのなんか、オレンジのとかあったりとかするんですかね。冷蔵庫の中にとかありますか。
開けたら冷蔵庫パカッと開けたら必ず最初に目につくものありますか。
グッドエール
ですよね。そうなんですね。
グッドエール。
でなんかこう目がこうちょっとあの眼鏡かけたいなっていう時とか、なんかかけたいものとかっていうのこう、
うん、
あ
黒。
あ黒。
あ黒なんですね。ですね。
でも肌管理のこう大切にやりたいなって、ね、肌のこう、はい、目ってのはありますか。肌どういう普段日頃あの管理をされてるのかなって思います。
ファンケルスキンパッチ。
もうめちゃくちゃ。
ファンケルとかじゃなくてもうスキンパッチ。素晴らしい。鏡ですね。
そんな遊び方。ありがたい。
鏡ですよ。
でも本当車だったら何、ね、乗り心地がいいものとかっていうね、うん、部分の日頃のね、やっぱこう移動とかっていうのはね。
ホンダフリード。
じゃあすごい、じゃあそのホンダフリードの中でラジオ聞くとしたら。
ミセスロックスだろお前。
行けよ。
行けよ。
あ、そっか。
ミセスロックスだろ。
そうだ、でもだからもう390回もやらせていただいてるから、もうホームグラウンドすぎて、も
ホームグラウンド
勝手に球場なんホームグラウンド
ね、
グラウンドだと思ってたら
何
ホームだと思ってたのじゃなくてグラウンドにしちゃったから。
そう、結局ね、もう戦ってますから。
確かに
ね
投げ、ちなみに投げる方ですか、打つ方ですか。
ピッチャー。
あ、ピッチャーありがとうございます。
投げる方だった。
ハウス、ありがとうございます。
ハウス
カレーといえば、
本当に全てありがとうございます。
ありがとうございます
という感じですかね。ありがとうございました。本当に PMC も、読んでください。改めて言いますが、来週の3月30日から、うん、風薫るがオンエア開始します。はい、主題歌風と街も、
風と街、
はい、応援されますので、はい、楽しみにしていてください。
ありがとうございます。
曲は若井さん、ごめんなさい、今週はかけて時間がない。
悔しい
です
か。ない、僕の選曲コーナー、
選曲ないです。
ないんですか
今回は。
悔しいな。
そろそろ休み時間が終わるみたいです。あ、それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師森本樹と
若井ひろとと藤沢亮香でした。
以上、ミセスグリーンアップルでした。
なんだ、今週はないのか若い先生の選曲コーナー。
ね、
ー5日からノーリスキーゲームは。
本当だよね、本当だよね。
流れる流れはあるんだけど流れないっていう、この
流れない。
ねえ、
これ楽しそうにフリートークしてて時間なくなっちゃってますからね。
だってラスト ちなみにですけど、ラスト1ですからね、僕があるチャンスは。
チャンスはね、
ラスト1なんで、あの来週書かなかったらもう僕はもうあのここで聞けないんで、僕
リスキーゲームチャンスが、
はい、なくなるんで
っていうことでね、
はい、頼みますよ。
本当にお三方めっちゃ仲いいよね。
いや、それが何よりだね、何よりもね、うん、さあということで、明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK、 教頭ナンジーです。
さあ、そして今夜の生放送教室には、
科学の講師上白石萌歌アデューです。
イエイ、アデュー、はー、一旦時間も空きましたんで ね、 う、 ね、うん、本当に最高最高にこの時間に一番ちょうどいい、今日一番あのベクトルがこの時間に合ってる BGM はあのこの氷の音のみです。さあ、ということで、今夜の生放送教室、モッカ様を迎えて送る授業は、旅立ちの前に。はい、うわー、グッバ
イ。鮮度高いよね。
何が
一回やっぱ10時台も聞いてるけど、やっぱ11時台も鮮度高いよね。
あのね、鮮度の高さは好調の証だから。
あれ、これはこれ、オリジナル。
じゃあ、あれだ。私が聞いてたやつ。
これだ。ね、これがモッカ様が旅立つ時に聞いてた曲ですね。さあ、今夜は新生活に向けて今まさに旅立つ準備をしている生徒、そして旅立ちを見送る側の生徒に話を聞いていきます。
もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭ナンジーです。そして
アデュー、上白石萌歌です。
山梨県16歳、リオチャです。
リオチャ、
リオチャ
16歳、学年は
高校1年生です。
おー、うん、リオチャはこの春は旅立つ側、それとも見送る側？
見送る側です。
おー、見送る側か、うん。その旅立ちはいつ？
今週です。
今週か。今週、ああ、ちょっとその旅立ちの、まあ、見送る今の気持ちを教えてもらっていい？
大好きだった先生がいなくなるので、うん、4月からすごく不安です。
ああ、しかも不安なんだ。
はい、
その大好きな先生は どうしていなくなっちゃうの？
担任の先生なんですけど、うん、東京の方に移動で。
なるほどね。そっか。その先生とはどういう関係性だったの、リオちゃんは？
すごく気さくで、うん、気にかけてくれる優しい先生で、
うんうん、
モカ先生の話題もすごく出してくれて。
あら、
そうなの？
こう CM 見たよだったりとか、うん、ドラマ今やってるよねって。
先生、私も寂しくなってきたわ。
本当だね。
あ、先生、そうなんだ。
そっか。え、そのさ、まあ、先生がちょっと離れちゃうっていうことで不安に思ってるっていうのはどういうことなの？
こう中学校の頃、うん、あんまり学校に行けなかった時期とかがあったんですけど、うんうん、その先生のおかげで今通えていて、うん、
へ、
悩みも誰にも話せないようなことも相談できたり、うん、理解がある先生 で、
うん、
でその相手がいなくなると思うと不安で。
まあそうね、
はい、
ね、きっかけを作ってくれたりとか不安な思いだったりとかね、はい、そういう時にいつも寄り添ってくれた先生ってことだもんね。
はい、そうです。
あ、これ大きいね、もか様ね。
そうですね、やっぱり自分のことを分かってくれる人ってなかなかいないし、やっぱり先生ってね本当にたくさんのことを知っているし、また友達ともちょっと違うじゃないですか、余計にねやっぱりリオちゃんが特別に思っている気持ちっていうのはすごく分かるな。
でもまあね、先生もそれこそまあ本意で旅立っていくっていうわけでもないだろうし、
はい、
何よりもまあそれを全部に背負う必要はないけど、リオちゃんの中でね、はい、ある種先生と過ごした時間がなんか毎日学校に行くっていうことにね繋がってるのであれば、はい、これから先また新しい春の中で不安もあったり、ね、もしかしたらぶつかる壁もあるかもしれないけど、はい、その壁と立ち向かいながらまた新しい春を過ごすっていうことがある種先生に対してのね恩返しにもなるだろうし、
はい、
先生の望む姿でもあるから、
はい、
ね、一人ぼっちになるっていう考え方よりかは一緒にいた時間がね、これからも一緒に多分寄り添ってくれるから、不安はあるだろうけど絶対、
はい、
ね、成長もできるだろうし、
はい、
ね、またどっかで会えるタイミングとかもあるかもね。
あるよあるよ、
はい、
昔ねあったんだよ、スクールオブロックの生徒でそれこそリオちゃんみたいな感じで、
はい、
大切な先生と離れ離れになっちゃってみたいな、でも、はい、なんかその生徒が好きだったライブに行った時にたまたまその先生もそのライブに来ててみたいな、
それはもうアデュー先生でもしかしたらあるんじゃない。
そう、あ、そうそう、だからそれもマジでありえるなみたいな、
ちょっと頑張るね私、
はい、
でも思うけどやっぱり人と距離が離れたら余計にその人の存在がお守りになることってあるじゃないですか。
ある。
だからリオちゃんはきっと大丈夫だと思う、大きいお守りが今ちゃんと胸の中にあるから、
はい、
それを大切にしていれば必ずまた会えると思う。
そうだね、
はい、
ちょっとその先生にさ伝えられるとしたら、はい、どんな思いを伝えたい。
もう先生のおかげで今こう楽しく学校に通えていて、今はこう基本週3で学校に通っているんですけど、こう新しく4月からまあ、目指して集合を目指して、先生に成長した姿を見せられたらななんて思っています。
いやすごいね、
素晴らしいよ、
すごいすごいすごい、なんかね本当に自分のねリオちゃんのなりたい姿になれるのが一番だと思うけど、なんかもしね、それこそ週5で通えなかったとしても週3でもしかしたら何も自分って変わってないのかもなって思ったとしても、それは同じ時間を歩んでるんじゃなくて忠実にちゃんと一歩進んでるっていう証拠だから、
はい、
自分のなりたい自分になれるようにね、不安もあるかもしれないけど頑張って、
はい、頑張ります。
ありがとうね、話聞かせてくれて、
はい、ありがとうございます。
アデュI'm not afraid to die. ると思うけど、うん、しかもまあね、高2になったタイミングって、まあ、高校3年間だと考えたら折り返しの時期でもあるから、うんうん、まだなんか悩むと思う、自分がこれでいいのかなとか、うん、でも折り返した先になんか覚悟決まる瞬間とかももちろんあるだろうしね、うんうん、何より先生にまた会った時にはなんかちょっとでもね違う自分でいてほしいなとも思うしね、うん、うん、頑張って本当に。じゃあまだまだ生徒の話聞いていきます。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。そして
アデュー上白石萌歌です。
山口県18歳、ラジオネーム小森校長との別れが寂しいトラドラ駅です。
あら
ー、トラドラ駅
キュンとくるじゃないよね。
でもしょうがないのよ、来る時が来てしまったという感じでね、嬉しいよ。
いや寂しいです。
いや嬉しいよ、そんな言ってくれて。ドラドラ焼きはこの春はどっち、旅立つ側、見送る側？
あ、旅立つ側です。
あ、旅立つ側。
ドラドラ焼きも旅立つ側なのか、
はい、一緒だな、じゃああるしな。どう、旅立ちはいつなのよ。
来週ですね。
俺と一緒か。
一緒だね。
来週火曜？
火曜日くらい。
俺と一緒。俺と一緒だよ。一緒だよ。うん、旅立つ前の今の気持ちはどんな気持ちなの？
今は大好きな弟との別れが寂しいです。
うんうん。ってことはドラドラ焼きはその地元から旅立つみたいなこと？
はい。地元から。
進学？就職？
あ、進学です。
あ、
進
学。それはでもなんで地元を離れる選択肢を取ったの？
その大学のオープンキャンパスに行った時にすごい面白いことしてるなみたいな感じで、そこ行こうって決めました。
どこに行くの？山口から。
山口から鹿児島に行きます。
いいとこよ。
お母様
いいとこよ、ドラドラ焼き。
あなたが行くとこはいいとこよ。
いいとこよ。私のふるさとですね。
そうね、
鹿児島は。はい、
うん、
そうなんだ、いいじゃん。
はい、
安心して、いいとこだから。
いいとこだから、うん、
きっとどこもいいところはあるけどね、不安になる場所もあったりするかもしれないけど、鹿児島はいいところってね。
いいところだからね。
あのね、やっぱり人が温かいしね、あの食べ物も美味しいし、
うん、
まあ困ったらいつでも連絡してよ。
地元の先輩。
そうそう、一番あの頼りにはなるんだけど連絡しづらいタイプの先輩ね。
間違いない、間違いない。
でもそれこそね、大好きな弟の別れが寂しいって、ね、うん、何個下の弟？
8個下です。
うわ、めっちゃ可愛いね。8個下
か。
そうか、
可愛いです。
そうだよね。
そうなんだ。
え、何歳？そっか、
10歳です。
10歳か、
可愛いだろうね、
は
い、
それは末っ子だからさ、その下の子っていう概念がね、ないから。ここあれ全員あれ
末っ子。
ああ、じゃあそうかも。
末っ子
全員末っ子だ。
みんなわかんない
ね。
ね。
だから多分そのある種みんなは多分上がいるからさ、うん、上の人にしかわからない我々の見え方みたいなのがきっと ね、
ありますね、
うん、どうなの、ドラドラ焼きから見てさ、弟くんはどう見えてんの？
なんか生意気なんですよ、すごい。
なん
か絡みに行ったらなんかあっち行ってよみたいな、
あ、
もういいってみたいなのすっごい言ってくるんです最近。
うん、
それもまあ可愛いなみたいな。
なるほど。
お兄ちゃんだな、
はい、うん。一緒に遊んだりすんの？
あ、一緒に遊んだり、まあ、ゲームしたりとかします。
何すんの、ゲームって？
スマブラとか。
うわ、最高じゃん。
いいな、
兄弟やってんね。
ボコボコにしちゃってね、弟のこと。
たまに負けてあげたり。
めっちゃ強いんですよ。
どっちのが強いの？
いや、トントンくらいです。
あー、いいな。
じゃあ一生勝敗確率いい具合だね。
確かにね。それができなくなると思うとやっぱ寂しい。
寂しいですね、なんか。
弟と離れるのがやっぱ一番寂しい。
あん、まあ、一番寂しいですね。なんか母親と会えないとかよりは、ああこいつと会えんのかみたいな。
ああ、
そっか、
確かに。
逆に今弟くんがなんかちょっとお兄ちゃんを突き放すのはその寂しさがあるからかもね。
そうかもね、
逆にね、
照れ隠しかもですね。
照れ隠しも
確かにね、
末っ子だからわかる。
あ、確かに。あ、わかるかも。
もういいよ行けばいいじゃんとか言うんだけど、うんうん、めっちゃ寂しいと思う弟くんも、
うん、逆に弟はどう、どんな様子。
うん、いやなんか特には、
まあ弟
だね、今日も朝だるがらみしに行ったら普通にあしらわれる。
いいじゃん、
パワーバランスやばいね。
かわいいね、かわいすぎるね。
かわいい、かわいい。
なんかプレゼントしてあげたりすんの最後離れるとき。
いやまだ考えてないですね。
う
ん、しようかな。
ねえ、なんかね、
あらいいと思う、
あげてあげるのいいと思うけどな、うん、
でも兄弟とか姉妹へのプレゼントって難しくないですか。
え、あげる、
私はめっちゃあげます。
あげるんだ、うん、
誕生日、バレンタイン、まあ、ちょっとしたものでも何でもあげるし、手紙もいっぱい書けますね、うん、
手紙も書くの。
手紙すごい、
書かないですか。
書いたことない
かも。あ、本当ですか。
贈り物はするけど、あ、でもなんかいいなと思ったからちょっと書こうかなと思いましたね。ぜひぜひ、お母様に言われたら、
ね、ドラドラ焼きもさ、お手紙書いたら恥ずかしいかな。ちょっとい
やもう書きます。
いやいいじゃん、
お兄ちゃん。
めちゃめちゃいいじゃん、
お兄ちゃん大好きじゃん。いいね、
ね、いいね、いいね、
嬉しいよそれ。
書いてあげな。でしかもなんかわかんないけどね、うん、キーホルダーとか、
ね、
うん、つけれるものを、身につけれるものとかあげたらいいと思う。
変なキーホルダーあげようかなって。
いいじゃん、完璧じゃん、
ね、
私もなんかお兄ちゃんにさ昔もらった刀のキーホルダーまだ持ってるもん。ちっちゃい時にもらったやつ。
あ、大事ですよ。
ドラゴンのね。
違う、ドラゴンはついてなかった。
あのドラゴンのついたさ、
ドラゴンの刀の
キーホルダーでしょ。
ありました、ありました。
あったね、あった。
なんかそういう思い出を作ったらいいかもね。なんかきっと弟も寂しいと思うから、なかなか下の子って声に出せない時の方が多いからさ、
うん、そう、
うん、
そうだね、
うんうん、
いやちょっとどうかな。
まあでも分かんない、離れてみて感じることが多分弟もねあるだろうから、多分あんまりね今離れるっていうことももしかしたらピンときてないのかもしれないし、うん、毎日やってたゲームができなくなる、自分がやりたいと思った時に対戦相手がいなくなるっていうその選択肢で、うん、ね、もしかしたら寂しいと思うのかもしれないし、うん、もしかしたらめっちゃ強いなんか CPU と戦ってスマブラがめっちゃ上手くなるみたいなパターンもあるかもしれないけど。そうそう、それはでもお互いそうだからさ、ドラドラ焼きが多分ね向こうに一人暮らしとかし始めた時に取ろうと思った選択が、あ、一人ではできないんだって思った瞬間にもっと寂しさを感じるのかもしれないし、
うん、
うん、またなんかお正月とかで戻った時にさ、少し背の高くなった弟を見て寂しく思ったりとかさ、うん、うん、そうそうそう、めっちゃあると思うから。
想像してくらってる、うん、
でもなんか弟からじゃないと感じれない感情とかがこれからもまだまだいっぱいあると思うから、うん、うん、生活の中で離れ離れだけどそういう意味では常に一緒にいると思うからさ、うん、うん、まあ新しい環境でも頑張りなよ、う
ん、ファイト、
はい、
うん、
自分で選んだ道でもあるからね、
うん、
うん、
はい、
じゃあちょっとね、はい、弟に、いや聞いてるかどうか分かんないけどちょっとここで届けたい思いちょっと伝えておきなさいよ、う
ん、いや
うん、
家族大切にしてほしいのと、うん、いやもうそのまま育ってくれって感じ。
親みたいな。
お兄ちゃん、
まあね、まあ家族だねこれはね、
素敵ですね、
うん、まあ離れてもね次はお兄ちゃんとして背中を見せられるように頑張って、うん、
頑張って
頑張ります。
お互い新しい春で頑張ろうね、
頑張ろうね、
はい、
うん、ありがとうね、話聞かせてくれて
ありがとう、
ありがとうございました。
授業終了の時間になりました。黒板の時間です。はい、今日はモカ様、はい、お願いします。
ちょっと待った。
ちょっと待った。
ちょっと待った。ちょっと待った。黒板で終わらせるわけにはいかないよ、ね。
なんで何そんな急に。
黒板で終わらせるわけにはいかないよね。
うちは黒板で終わるんです。
黒板で終わらせるわけにはいかないよね。
はい、
ね、
はいはい。
三回言いました。
はい、三回言いました。
大事なことなので。
はい。私ね。
はい。
今日最後。
はい、
大事な日、
はい。最後です、はい。
また今日最後じゃないけど。まだあるけど。ちょ、私にとって校長最後の日です。
はい。はい、
ですので、お手紙を書いてきました。
ちょっと
しかもね、聞いて。4枚半。やばくない？ギトギト。
いやー、ギトギトと。
ギトギト。
何？
ちょっと読ませてもらってもいいですかね。
あ
へ。ちょっとオタクなんで早口にならないように気をつける。
はい、ありがとうございます。
では読みます。
はい。
小森校長へ、6年間本当にお疲れ様でした。とはまだ言いたくありません。私はまだ校長であり続けてほしい。まだ小森校長の作るスクールオブロックにすがりついていたい。そんな意固地な自分がいます。つまり。退任をまだ受け入れられていない一人です。スクールオブロックという番組は私の青春の灯火です。私の10代の時間を支え照らしてくれたのは紛れもなくここで鳴る音楽や言葉たちです。私も今ここで同じ夜を過ごしている生徒のみんなと一緒でうじうじ悩んだりぐるぐる同じところをさまよったりする10代の時間を過ごしました。一人だけどスクールオブロックがそばにある限り一人じゃない。みんなそれぞれの孤独や弱さを持ち寄り光を灯し合うのがこのスクールオブロックという場所に他ならないと信じています。眠れない夜に枕元で耳を澄ませ音楽に揺られ姿は見えないけど見知らぬ友と手を取り合うような気持ちになった。そんなこの場所が私はとてもとても大好きです。小森校長はその大きな光源です。一つ一つの星を照らす大きな太陽のようでした。6年間毎日マイクの前に座りポツリポツリと言葉を紡いでいくそのことがどれだけ大変なことだったか私には想像もつきません。時には熱く時には寄り添いふざけて笑ってジーンとしてこんなにも最高な校長はいるでしょうか。私も含め生徒、教師、職員さん全員がきっと小森校長に照らされ救われています。なのでこれからは私たちが愛を返し照らしていく番です。どうかこれからの小森校長の日々が鮮やかな優しい光に満ちますように。そしてちょっと疲れちゃった時はぜひアデューの音楽を聴いてください。多くの幸せが降り注ぎますように。生徒を代表して、2026年3月23日もう帰ること上白石もかより4枚半のお手紙でした。
ありがとうございます。
あなたが嘘をつかなくても生きていけますようにと何回も何千回も願っているさよなら。
さあ東京 FM から全国38局へ向けて授業をしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。もかさんも今日は来てくれてありがとう。
ありがとうございました。
いやー感謝です、本当に。
こちらこそです。
うん、なんか寂しいですね。
寂しいですね。
寂しいですね。
まだ実感ができてないし、私はまだ退任を認めていない。
なんかそういう
許していない。
もらえたらなんか嬉しいよ、うん、本当に。なかなかね、こう自分が旅立つ側になるとは思ってもなかったし、いざこの立場になった時にね、みんなからもらえる愛の大きさにちょっと心からちょっとこぼれそうなぐらいの愛をいただいてるから、うん、寂しさとともに悲しさと、うん、いろいろな感情がね湧いてくるんだけど、特にこの今一緒に聴いてる曲が俺はずっと大好きで、なんか生徒と向き合ってる時にね、心が苦しくなったりとか届けられなかった気持ちみたいなのが、俺はこの曲にすごく詰まってて、自分の気持ちがいろんな夜にこの曲に支えてもらったりもしてたから、なんか最後に一緒にこの曲を聴けてるのがすごく嬉しいです。思いも含めて全部また違う、離れてもね違う夜で、それこそモカ様のアデューの曲がここにいる生徒のみんなとモカ様をつなげてくれてると思ってるんで、こんな僕でしたが最後の最後にありがとうございました。
最高の校長でした。みんなもう叫んでると思う。
あ、聞こえる
聞こえる聞こえる。そう、まだね1週間ある、でもされど1週間、泣いても笑ってもね1週間だと思うんですけど、噛み締めて、
ありがとうございます。さあスクールオブロック、マシェル従順再び開校、
起立。
さあ生徒のみんな当たって、
レイ、
また明日、また
アデュー。スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
台所で涼む虎、私は川を流れてる、隣の人が手を振って縄を垂らして降りていく、汚れた雲が流れてる、だいたい君はまた未成年でしょ、乾きかけた紐を引っ張って応える景色に胸がいっぱい。
シャープは作る、人の願いをちょっとだけ先回りしたものを、でもあくまでもちょっとだけ、言い換えるなら半歩先、それなら誰かを取り残すことなくみんなで未来へ行けるから、
人の願いの半歩先、シャープ。
相葉雅紀です。聞かせてください、あなたが描く未来の話。マイナビはあなたのキャリアに寄り添い可能性を広げたい。こんな道もあったんだ。そんな発見とワクワクをあなたの隣で、あなたと共に。マイナビ
防災ワンアクション。首都直下地震が起きたら、東京都では帰宅困難者対策条例に基づき、私たちは原則3日間は帰宅を控えることになります。企業や施設が備蓄を進めていますが、自分のバッグの中にも常に防災グッズを入れておきましょう。